では、次はスピーキング編に入りたいと思います。
は
岡
い。
村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スピーキングについてなんですけども、昔と今では、どういうふうに変わりましたか？
まあ、昔と今だったら、
はい。
まあ、圧倒的に流暢に話せるようにはなりましたね。
はい。
早く話せたりとか、
はい。
英語で喧嘩できたりとか、
はい。
まあ、これが言えないってこう思い悩んで苦悩するのがあんまりなくなりましたね。あとはこう初心者の時はやっぱりこう、まあよくあると思うんですけど、英語で考えて訳してみたいなこう、翻訳作業が頭の中であったと思うんですけど、そういうのももうなくて、瞬時にこう、パチッと、なんていうんですかね、
意味がわかるみたいな。
スイッチが入ると、もう英語回路が出来上がってるので、瞬時に言いたいことが英語出てくると。で、考えて話さなくてよくなったっていう感じですね。
なぜそういうふうに変わることができたと思いますか？
音読をもう徹底してやったことと、
はい。
あとはスピーキングに関しては本当場数もすごい大事だと思うんですよ。瞬発力。両方大事だと思うんですよ。なんか。両方大事だと思いますね。やっぱり音読も大事だし、実践の場でのスピーキングっていうのもすごい大事だと思います。焦ると覚えるんで。あとは、音読に関しては、しんどいとか言う人がいるし、こう、時間取って疲れるとか言う人もいるんですけど、それはもうしょうがないことで。で、音読はなんで重要かっていうと、読んでるだけじゃ絶対に口から出てくるわけないんですよ。なので、こう、やっぱり口に乗せないと、口から絶対出てくることがないし、あと、発音とかもちゃんとやってみないと、いざという時になって通じなかったりするので、日頃からちゃんとこう、英語の音を口にするっていう習慣をつけるのがすごい大事なんですね。
音読というのはその本を読むたびに音読していたんですか？
日本で勉強してるときはそうですね。基本的にその授業とかでやったのは全部音読してましたし、NHK ラジオ講座とかやったのも毎日音読してましたし、3回ぐらいやってましたね。しかし、まあアメリカ時代は無理ですね。
無
量
理。
が多すぎて、とても まあ週に2冊とか普通にあるんで、基本的に最低学部でも500ページ読んでこいみたいな世界だったんで無理で
な
す。
るほど。
はい。
何をしていたら、そういうふうに、スピーキングができるようになったんでしょうか？
まあ音読が大事なんですけども、まあ音読をすることですごい発音がきれいになってるんですよ。あと、英語のリズムと日本語のリズムって全然違うじゃないですか。日本語ってこう平坦ですけど、英語は強調するとこはバッチリ強調しないと英語らしく聞こえないし、そういう英語のリズムが、まあ、きちんと音読することで身につくし、あと、英語の正しい文法っていうのに慣れるので、聞き慣れるので、必然的に文法的に正しい英語しか口から出てこなくなるんですね、音読を徹底すると。で、そうですね。あとは、実践の場を踏んで、本当たくさん踏んで、悔しい経験とか、楽しいとか、嬉しい経験をたくさんして、とにかくこう英語できるようになりたいとか、うまくなってやるとか、英語が大好きというようなモチベーションを保ち続けることが大事ですね。受講生の方で、60歳近くで会社経営をしてなさってる方がいらっしゃって、先日こう、感想をいただいたんですけれども、ネイティブ英語環境の。彼は、ニューヨークに1ヶ月、なんかビジネス英語の勉強に行ってらっしゃったらしくて、 で、クラスメイトは全員ヨーロッパ人で、もうスピーキングですごい悔しい思いをしたらしいんです。で、まあ、会社経営なさってる方だったら、その若い人の前で恥をかかないじゃないですか、普通。こう、社長
そう
だ
です
から。
ね。
でも、なんか、クラスメイトはみんな20代とか多分だったと思うんですよ。20代、30代で、その人たちの前で、こう、話せないから、なんか、辛い思いをすごくして、悔しさのなんか育成になりましたみたいなお便りをいただいたんですよ。そういうのがすごい大事なんじゃないかなと私は思うんですよ。もう悔しいと。やってやるみたいな。そういう。実践の場を踏むことでそういう気持ちを得ることっていうのも大事だと思いますね。
その悔しさをバネにして伸ばしていくと。
そうですね。あとは、スピーキングができるようになるには、もうリスニングができないと話にならないので、このスピーキングというのはリスニングができることが大前提だと思いますね。
わかりました。スピーキングができるようになったことで、奥村さん的には何が、一番その効果的に大きかったと思いますか？
まあ、モチベーションを持って音読することと、あと話す実践なんですけど、繰り返しになりますけど、それ以前にリスニングするの、リスニングをもう聞き取れるようになってたのっていうのが大きいんじゃないかと思う。聞き取れないと話せないんで、基本的には。
リスニングは前提ということで
前
す
提
ね。
ですね、前提です。
わかりました。スピーキングは誰とやっていましたか？
あ、救急車が。
救急車。聞こえるか。今どっから聞こえてた？救急車。
え、向こう、そ
いや、
こ。
何が大きかったかみたいな話してる最中にもう聞こえてた？
まあ、しょうがないんじゃない？それは。あ、ま、
ちょっと戻るじゃ
何が大きかったか。って
ん。
いうか、なんかさ、飛ばしたよね、今。
だってなんか重なってたからさ、
悔しくてへこんだりとかっていうのはいいの？
じゃあそこから聞く？なんか社長の話がそこに含んでたかな
あ、
と
じ
思っ
ゃあいいよ、じゃあ、それで。
て。では、奥村さん的には、スピーキングができるようになったのは何が大きかったですか？
モチベーションを持って音読するということと、あと話す実践が大きかったと思うんですけれども、まあそれ以前にスピーキングできるようになるには、聞いてわからないといけないので、リスニングができるっていうことが本当に大前提だと思いますね。
リスニングはスピーキングができる前の大前提と。
はい。
じゃあ、スピーキングは奥村さんは誰とやっていましたか？誰かとやっておりましたか？
リスニングとか音読に関しては一人でやってたんですけど、まあ話す実践としては外国人とか日本人とか、まあ両方ですね。
外国人とはどういうふうに接点を持っていたのでしょうか？
まあ留学中は、まあ現地にいますけど、まあ留学中以外で日本だったらランゲージエクスチェンジしたりとか、あと英会話スクールに何ヶ月か行ったりとか、大学で留学生用の授業を聴講して、話しかけたりして、友達になったりとか、いろいろしてましたね。
英語を話す日本人とはどういうふうな接点を持ってたんでしょう？
これは留学中は、もう友達の日本人とは英語でしか会話してなかったので、留学中ですね。はい。
スピーキングは、何を見て主に勉強していましたか？
初心者の頃はフレーズ集とかも買ったんですけど、結局一番役に立ったのは私は NHK ラジオ講座の音読が一番役に立ったんじゃないかなと思いますね。あれは本当に会話ができるようになるには本当秀逸の教材で、ちゃんと真面目に取り組めば相当ボキャブラリーも増えるし、話せるサブジェクトも増えるし、いいと思います、とても。
NHK ラジオ講座の、そのスピーキングについて、音読についてはどういうところが良かったんでしょうか？
CD 付きのテキストっていうのは、まあ、皆さんが買っていただいている CD 付きのテキストっていうのは、小説とか専門書が主になると思うんですよ。まあ、一方で、NHK ラジオ講座っていうのは、会話文が中心なので、実際にこう、話す英語を身につけることができるようになるんですね。さらにですね、NHK ラジオ講座は、まあ、上のクラス、ビジネス英語クラスになると、社会情勢とか、辞書には載ってないようなこう流行の言い回しとかスラングとか、もう本当使える最新の英語がいっぱいあるので、ちゃんと身につければ本当にすごく価値がある教材なんですね、あれは実は。
もうニュースが聞けるようになるみたいな。
そうです。ニュースにも載ってない、まあなんか、アメリカのブログとかで、まあ現地の人が話してるようなことが話題になってたりするので、
なる
す
ほ
ご
ど。
いこう実際に行った時に分かることが多いみたいな。
わかりました。スピーキングについて最後の質問なんですけども、奥村さんはそのスピーキングで恥ずかしい思いっていうのをどうやって払拭していったんでしょうか。
払拭。まあ、今でも、まあ、恥ずかしいと思う時あるんですけど、一番印象に残ってるのはシンガポール行った時に、こう、まあ、シンガポールのセミナーとかって、まあ、英語で当然やるんですけど、いろんなとこから来てるわけですよ。タイとかフィリピンとか、まあ、シンガポールとか。で、マレーシアとかね。で、英語は母国語じゃない人も当然いて、まあそんな流暢じゃない英語を喋るんですけど、質問とか感想とか、マイクを握ったら話さないぞみたいな、こう気合が入っててですね。でも、私たち通訳から言わせると本当に訛りが強くて、ちょっとすごい一番嫌なスピーカーたちなんですけど、
聞き
そうい
取れ
う
ない。
のを、そう、見たときに、なんか、いいんだとかって思ったんですよ、すごい。なんか、いいんだ、こんなんでいいんだとか思ったので、
な
そ
る
れ
ほど。
が、なんか、自信持っていいんじゃないかなと思って、もっとみんな。なんか、喋らなかったら、上達する機会もないじゃないですか。
そうですね。
だから、とにかく喋って、で、もうなんか私の英語は通じない、わかんないのが悪いんだみたいな、それぐらいの気概を持って話すっていうのがすごい大事なんじゃないかなと
な
思
るほど。
います。
わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい。